くじ引き民主主義、政治にイノベーションを起こす、吉田徹。第4章、くじ引きの歴史と哲学。思想家の唐谷公人は、作家菊池寛の人生と彼の入れ札という小説から話を起こして、くじ引き民主主義が意味するところを考察している。彼は普通選挙によって無記名投票、入れ札が当たり前になった時点で代表制民主主義は機能しなくなるという。なぜなら無記名だと誰が誰に投票したのかがわからなくなり、代表する者、政治家と代表される者、有権者との関係が曖昧になるため、政治家は選挙区の代表ではなく国民全体の代表だとされることになるからだ。しかしこれでは誰が自分を代表しているのかが不明瞭になる。ここから秘密投票と無記名投票こそが代表制民主主義を機能させなくなるという逆説が浮かび上がる。19世紀半ばのフランスやワイマール時代のドイツのように、普通選挙が当たり前になった時代に自分たちこそが国民を代表するという反議会主義的な勢力が力を持つ道理である。彼がこれに代わって推挙するのが、古代アテネで行われていたようにくじで行政職や司法職をあてがうくじ引き民主主義である。秘密投票の下では誰が誰に投票するかわからないために、有権者が候補者を揺すったり、逆に候補者が有権者を買収したりするようなことも起こりうる。しかしくじ引きであれば、偶然によってその人が選ばれるわけだから、そうしたことは起こり得ないということになる。あるいは三権分立のように複雑な制度上の仕組みを用意しなくとも、権力が同じところにとどまることはないから、権力に対するチェック&バランスは恒常的に機能することになるのだ。もちろんカルタニは古代アテネに回帰すべきだと唱えているわけではない。そこでは民主権を持たない奴隷や女性がいたからこそ、成人男性が公的な活動に勤しむことができたからだし、職業には向き不向きがあることも事実だからだ。そこで彼が提案するのは、既存の選挙とくじ引きを併用する案だ。具体的には、選挙によってあらかじめ優秀な集団を選出した後に、その集団のトップをくじ引きで選ぶという手法だ。こうすれば、職務をやりたい人や職務に関心がある人がプールされ、その後の序列は偶然に任され、結果として無益な権力闘争や間違った自尊心を呼び起こすこともなくなるというわけだ。こうしたカルタニの考察で興味深いのは、組織や企業のトップ、すなわちエリートこそがくじ引きで選ばれるべきとしていることだ。例えば入学試験でくじを導入しても意味がないと彼は言う。なぜなら偏差値競争をすることに生きがいを見出す学生は必ず残るだろうからというのがその理由だ。エリートになりたいという本人の意思と自由をある程度尊重しながら、エリートの慢心や権力の独占を防ぐためには、組織のトップを選ぶプロセスにおいてこそくじ引きが実践されないとならないとする。こうした提案は、先に見たようにフィレンツェやベネチアといったイタリアの都市国家が生み出した解決法でもある。一定程度能力のある人間を選抜しつつ、その集団に権力が固定化しないようにして、その結果として対立を緩和するという考えだ。 関連して組織での昇進もくじ引きを使って決めた方が良いという研究もある。イタリア・カターニア大学のチームによるこの研究は、 1. 優秀な社員を昇進させれば組織が発展する。 2. 優秀な社員でも昇進した後の職種が同じものではないために、むしろ能力が発揮できなくなるという経営学の二つの仮説が共に正しいとした場合、誰を昇進させるかは偶然に任せた方が組織にとってプラスになるとするものだ。その人が本当に優秀かどうかは事前に確実に知ることはできないし、また出世させても同じだけのパフォーマンスを発揮できるかどうかもわからない。そうした場合には偶然で選んだ方が外れがなくなるという理論だ。この研究は厳格な審査のもと、ユニークな研究に与えられるイグ・ノーベル賞の経営学賞を受賞しており、特定の条件下ではくじ引きという偶然も組織的な効率性に貢献しうるということを示している。さて、唐谷公人のくじ引きについての議論を参照しながら、やはりくじ引きを重視するのは社会学者の大沢正知だ。彼は、普遍的価値が消失したことで分断と対立が支配する現代において、公共性を再建する手段として、くじ引き民主主義の可能性を探っている。一般的に、民主的に物事を決定するためには、話し合いと投票という手段が想定される。しかし、話し合いは、それがいかに理性的なものであっても、あるいは理性的であればあるほど、合意を導き出すことが期待されているため、そもそも合意の前提に反対している人たちに、決定の場に参加してもらうことは難しい。例えば、ランチに何を食べるかを話し合いで決めるとして、ダイエットのためにランチなしで済ませたいと考えている人たちには関係がないことになる。では、ランチを取るかどうかを話し合いで決めるとしても、いずれの結果でもお腹の空いてしまう人、太ってしまう人が出てきてしまう。だから、討論による決定は万能ではないということになる。では、投票による決定という手段はどうだろうか。投票で決めるということは、簡単に言えば多数決で決定するということだから、全会一致でない限り、しかし全会一致が見込めるなら、そもそも投票の必要もない。少数派が必ず生まれてしまうことになる。そして、少数派が多数派の決定を受け入れる用意がないのであれば、逆に社会では分断が生まれてしまうことになる。大沢が話し合いと投票に対峙するのがくじ引きだ。現代社会ではなぜ対立と分断が絶えないのか。それは各人が共有することのできる共通の権威、大沢の用語で言う第三者の親求が存在しないため、個々人が抱え込まざるを得ない偶然性や偶発性に耐えることができなくなっているからだ。簡単に言うと、なぜ自分だけが、どうして私がという事態に理不尽さしか感じられないようになっているのだ。もっとも、公共性とは、私は他人でもあり得るという立場互換性がなければ存在し得ない。いじめをなくすためには、いじめる側がいじめられる側になるかもしれないという想像力を持たなければならない。だから、くじ引きという偶発性を意思決定のための手段として採用することで、人は自らの不安の根源となっている偶発性を自発的に引き受け、その不安を自らの手で克服することができるはず、 というのが大沢の発案につながっている。たまたまという感覚を取り戻すことで、人は想像力を持つことができるということだろう。彼は実際にはくじ引きだけでは問題は解決されず、対立する当事者とその媒介人、さらに第三者の調停という形式を要するとしているが、その媒介人や調停委員会もくじ引きで決めてもよいとしている。これも自らの立場を主張する側が自分だけの意見に固執せず、他者に開かれた形で自らの意見や主張を展開するために必要な措置だからだ。そこでは特定の相手が納得するような論理ではなく、くじで偶然に選ばれたような相手にも通用する論理が求められることになり、こうした形で万人に共通する普遍性が生み出されていくことになると主張する。異なる次元の話をしつつも、唐谷と大沢の議論に共通するのは、必然でもって成り立つことが自明視されている世界に、くじ引きという偶然の手段を持ち込むことで、風通しの良い、開かれた世界を呼びかけていることにある。くじ引き民主主義のみならず、くじ引きでもって選び、選ばれること自体に抵抗感があるとしたら、それが自分や他人の実力や能力を測る物差しにならないからだろう。選挙で当選する、受験で合格する、何らかの役職に就いたといった結果は単なる偶然ではなくて、自分の能力が認められたから、これまで頑張ってきた努力が報われた結果だと人は思いたいはずだ。努力があるから報酬が与えられ、報酬があるから努力するという循環になじまないくじ引きは、そうした意味で心理的な抵抗を覚えるかもしれない。個人の能力に比して物や地位が与えられるべきだという考え方は、新自由主義や自己責任と呼ばれる思考とも相性が良いのだろう。しかし、人生や世の中は偶然と無縁ではいられない。努力が報われたとして、それはその人の能力だけに着せられるものではなく、その人が選択することのできない環境と条件、時代、国、地域、家庭、遺伝子、人間関係などに大きく左右される。最近で言えば、何々ガチャという言葉に象徴されるようにだ。また、人の能力がその資質だけでなく、受け継いだ様々な資本に大きく左右されるというのは、心理学や社会学では常識になっている。アメリカの研究では、貧困地域から裕福な地域に引っ越しをするだけで、子供の生涯年収が1割ほど変化するとの試算もある。しかし、居住地を変えるような自由は、皆が行使できるわけではない。機会の平等さえもが不均等に配分されている現代にあって、人知でもってこの平等を取り戻そうというのが、くじ引きの役割である。日本でも話題になった、哲学者サンデルの、実力も運のうち、能力主義は正義か、は、そもそも能力に基づいて、人と人は公正に競争できるということ自体が幻想であり、間違っていると指摘するものだ。なぜなら、能力があっても、それを生かすことができるかどうかは、個人以外の条件によっているし、競争である限り、勝者と敗者が必ず生まれることで、社会に分断をもたらしてしまう。だから、能力に基づいて競争するという発想そのものが欺瞞である、というのがサンデルの考察だ。 こうした現状診断は、例えば大学入学の一定枠はくじ引きで決めるべきだという彼の処方箋へとつながっていく。古代であれば、幸福であれ不幸であれ、人にそれをもたらすのは神の差配だと信じられていた。故に古代ギリシャや中世の時代は神託や啓示を最も聖なるものとみなしていたのだ。イスラム教圏では今でも多くの出来事は神ムハンマドの意志だという認識が広く共有されている。自分では思うようにならない出来事があるからこそ、つまり神の存在を仮定するからこそ、人は祈り、そして謙虚になる。先に紹介したエルスターの議論もそうだが、人は自分の選択でないからこそ救われるという局面を経験することもある。逆に、成功や失敗のすべてが自分の選択の結果だとされてしまうと、人は尊大になったり、卑屈になったりして不自由になる。いわば自分に振り回されてしまうのだ。故に偶然は人の思考や行動をむしろ解放する側面があるのだ。鉄人王の必要性を悟ったプラトンも、長編法律で全ての市民に名誉を授けるような平等はくじ引きとゼウスだけに可能だと説いていた。だからくじは神なき時代に神の役割を果たすものとも言えるだろう。もちろん神なき時代を迎えた現代で神の意志だけに従うことはできない。人が合理的に世界を認識するための近代科学の発展が、神の意志をよりよく把握しようとするキリスト教精神と無縁ではないにせよ、科学を手にした現代で世のすべてを偶然に任せることは害悪の方が多いだろう。それでも政治を考えたとき、統治を神の意志によらず、王権神授説の否定、貴族制も否定した近代において、その正当な根拠は民主主義であるということ以外に答えはない。民主主義にくじ引きを持ち込んで偶然の要素をいくばくか持ち込むことは悪いことばかりではない。民主主義が紆余曲折を経ながらも今日まで続いてきたのは、絶対主義や独裁主義と異なって何が正解かを常に保留しておく政治だからだ。絶対主義であれば神の意志を地上で表現すること、独裁主義であればリーダー個人が共同体にとって良きことが何かをあらかじめ決め、それに従うことが正解となる。しかし民主主義という政治は、そういった正解がそもそも存在しないことを前提にしている。なぜなら、その時々の状況に応じて、今日の多数派は明日の少数派となるかもしれないし、昨日の少数派は明日の多数派になるかもしれない。問題や時代に応じて多数派と少数派を入れ替え、権力のありかを柔軟に置き換えて、その都度対処できるのが民主主義という仕組みが持つ強さ。今風に言えばレジリエンスを持った政治システムなのだ。そもそも民主主義とは共同体の自己決定のことだとすれば、その共同体を構成する全員に決定権が与えられなければならない。自分以外のあらゆる人間も決定に携わる資格を持つのであれば、そこから偶然性を完全に排除することなどできない。くじ引き民主主義は、こうした民主主義の特性をさらに強化するものだ。一つは、政治的決定に 誰が携わるのかどうかということを偶然に任せることで、もう一つはそれがどのような結果を導き出すのかが変わりうるものであるという意味において、さらに偶然を前にして万人が平等になるという意味においてである。政治以外の領域でもくじ引きによる偶然はそれまでの常識や前例を覆すことで、さまざまな相乗効果や新たな付加価値を社会にもたらすことができるだろう。社会においてしがらみのない自由な空間を作るためには、神に代わって偶然を人為的に作り出さなければならない。こうした絶え間ない革新と創造が行われることが政治だと言い換えてもよいだろう。政策において短期的な正解は存在するかもしれない。しかし、いずれの政策を取るべきかを決定する民主政治に正解を求めてはいけない。そこには多様な見解や意見が存在しており、それぞれをその都度取り入れなければ、民主主義としての条件を欠くどころか、民主主義として安定せず、そのポテンシャルを発揮できないからだ。だから、共同体の風通しを良くする偶然は、民主主義をより強いものにするだろう。これまでくじ引き民主主義の利点を説いてきたわけだが、もちろん、あらゆる政治の仕組みと同様、万能なものではない。本書では、とりわけ、選挙による代表制民主主義との対比でもって、その長所を見てきたが、代表制民主主義が民主主義として劣っているというわけではなく、それだけを政治の OS とすることには、弊害があると指摘してきたつもりだ。繰り返しになるが、一口に民主主義と言っても、それぞれに得て不得てがある。それゆえに、互いに互いの短所を補うことが必要なのであって、代表制民主主義の欠点を埋めることのできる手法の一つが、くじ引き民主主義ということになる。こうした観点から、ロトクラシー、くじ引き民主主義と、選挙民主主義、代表制民主主義とを比較して、政治学者の山口明人は、それぞれの長短を原理的に議論している。あくまでも思考実験であり、人々が特定の条件で行動する場合、いずれの民主主義が単体で最もよく機能するのか、という観点からのものだ。くじ引き民主主義と代表制民主主義のそれぞれの特性を確認するために紹介してみよう。まず、平等な意思反映。人々の意思がどれほど政治的決定に反映されうるのかについては、両者の間にさほど違いはないと推定される。少なくとも、普通選挙が当たり前になった時代では、投票の権利は有権者であれば誰にでも認められているからだ。くじ引き民主主義もその過程に参加するのは人民の縮図となる無作為抽出された人々であるから、政治には平等に意思が反映されることになる。一方で、能力の基準では代表制民主主義の方に分がある。それは、選挙という競争の過程を経ることで、より能力の高い人物を代表として選ぶことができるのに対して、くじ引き民主主義は公平性を優先して、このプロセスを経ないからだ。もっとも、現実の政治は、必ずしもこうした単純なモデルには馴染まない。なぜなら、有権者は、自分が何を欲しているのか分かっているとは限らず、そのため誰に、どの党に投票したらよいか、十分な政治的知識を持っていない可能性があるからだ。あるいは、 人の意見に耳を傾けず、他人の利益よりも自分の利益を優先するかもしれない。現実もしばしばそうなっている。こうした状況下では、代表制民主主義とくじ引き民主主義の頂端は変化することになる。平等な意思反映といっても、代表制民主主義は全員が投票するわけではなく、その結果、有力者や多数派の意見が反映されやすい仕組みになってしまう。また、能力の基準でも、本当にその政治家が優れているのかどうかの基準で選ぶのではなく、容姿やイメージに惑わされる可能性もあれば、その政治家が民衆ではなく自分の利益を優先するかもしれない。現実の世界では、くじ引き民主主義も同じく短所を露呈することになる。能力の基準では、必須条件である話し合いに人々が積極的に参加せず、合意に達しようとしなければ劣化する。また、投票のような政治参加が必須ではないために、政治的知識を得ることができず、投票がなければ政党も存在しないことになるため、政党の果たす利益集約機能も失われ、その結果として、平等な意思反映までもが不可能になりかねない。以上のような考察から提案されるのは、代表制民主主義とくじ引き民主主義が相互に乗り合いを果たして、それぞれの短所を打ち消すべきというものだ。具体的には、代表制民主主義の下の選挙制議会は、無作為抽出された市民からなる助言機関によって補完され、反対に、くじ引き民主主義の下の抽選制議会は、選挙で選ばれる助言機関によって補完される。こうして、選挙民主主義とロトクラシーが共同する一種の混合システムこそが民主主義にとって最善の仕組みだと結論付けられる。ここでの含意は、人々の意思をなるべく平等に、かつ効率的に実現することのできる民主主義は、代表制民主主義だけでも、くじ引き民主主義だけでも完成せず、両者の特徴を取り入れたものでなければならないということだ。他方で、このことは、くじ引き民主主義が、なぜ今日その実現に向けて追求されなければならないのか、ということを強調するものでもある。それは、私たちの現在の民主主義の OS は、代表制民主主義にあるからであり、その欠点を修復するようなソフトを持ち合わせていないからだ。代表制民主主義とくじ引き民主主義の混合が大事だという理論的結論は、すなわち一層のくじ引き民主主義が現実に求められるということをも意味している。このように代表制民主主義と比較してくじ引き民主主義には利点があり、その利点と制度化が求められるのは確かだとしても、弱点がないわけではない。そもそも、くじ引き民主主義に付される議題と、そこでの決定がどの程度反映されるべきかは、くじ引き民主主義の外部の機関、政府や議会に任されることになる。こうした外部に支えられなければ、存在と機能を許されないのが、くじ引き民主主義が抱える最大の弱点と言えるだろう。こうした弱点を回避しようとする議論が、諮問機関としての地位を持つ抽選制議会の設置だが、いずれにしても代表制民主主義を代替するものではないことの理由の一つとなる。以上に加えて、くじ引き民主主義に内在する三つの弱点を指摘してみよう。一つは、くじ引き民主主義の多くが、合意、もしくは決定を前提としている場合がある、ということだ。 くじ引き民主主義に付されるのにふさわしい課題は、前章で指摘したように、合理的な解決策が見出せないものだったり、広く一般市民の同意や意見が必要となるものだったりする。他方で、くじ引きによる熟議は、市民間のコンセンサスを最終的に導かなければならない。例えば、自治体のゴミをいかに減らすかというアジェンダがあったとする。この場合、参加者の熟議を通して、様々な選択肢が検討されることになる。あるグループは、ゴミ袋の価格の引き上げ。別のグループは、コンポストの普及。もう一つのグループは、包装の簡略化などを提案するかもしれない。そして、最終日には、これらの選択肢のいずれかを優先すべきか、投票したり、それぞれ点数をつけて、優先順位をつけたりするとしよう。しかし、これもまず、ゴミを減らすという政策的目標が前提に据えられた上での決定である。もちろん、くじ引き民主主義に参加する人の中には、ゴミなんか減らさなくていい、と主張する者もいるかもしれないが、そうした意見は少数派になる可能性が多い。そもそも、くじ引き民主主義に付するアジェンダは、少なくとも、広く皆に関わる問題として認識されていなければならないからだ。言い換えれば、くじ引き民主主義は、特定の目的を達成する手法や手段を討議するもので、どのような目的を達成するのかを決定するのには向いておらず、その目的に反対するような意見を排除してしまう可能性がある。特定の争点や課題を提示するのは選挙も同じだが、争点作りには一般有権者やマスメディアの介在する余地があるし、時々の状況によって変化することもあるだろう。これに対して、くじ引き民主主義が扱えるのは、時間幅と論点について幅はあるものの、具体的な問いについてであり、合意と熟議をなるべく促すことを条件にしている。民主主義とは、共同体の構成員の合意を見出すための仕組みである一方、様々な意見や異論、立場の表明を広く認めるものでもあり、また、これらを互いに戦わすことで、何が最適かを見出す仕組みでもある。そう考えると、くじ引き民主主義は、民主主義での合意を目指すという機能しか果たせないということになる。次なる弱点は、その決定が拘束する範囲だ。くじ引き民主主義は、現代では無作為抽出とセットでなければならないが、これは選挙権を持っている人であれば、誰でも参加可能な選挙と異なり、共同体の構成員の一部しか参加できないことを意味する。このため、こうしたくじ引き民主主義の決定が、共同体全体を拘束することの正当性についての疑義を、あらかじめ取り払っておく必要がある。つまり、くじ引き民主主義が正当な民主的決定の一つであることについて、コンセンサスを得ておかなければならない。一部の政治学者は、くじ引き民主主義が設置されるレベルと回数を増やせば、住民、国民が参加できる確率は増えるので、この問題は、ある程度回避できるとしているが、それでも限界があるだろう。くじ引きの回数を増やして、住民や国民が参加する割合が高まるとしても、その都度扱う議題やテーマが異なるのであれば、いくら公平に選ばれたとはいえ、特定の人々だけで、特定の課題についての指針が下されてしまうという指摘は免れない。それゆえに、数々のくじ引き民主主義の実践は、特定の地域に限定されたり、 諮問的な性格にとどめられたりと、既存の代表制民主主義を前提に行われてきている。仮に一国単位でのくじ引き民主主義を行うとして、すべての国民に平等なチャンスがあるとしても、数百人や数千人の人間が、数百万人以上の人々を代表していると感じられることは難しいかもしれない。くじ引き民主主義での決定を、どこまで公的な政策決定へと転換するのかは、ケースバイケースだが、そこでの決定をどの程度反映させるのかは、立法府や行政府に委ねられている。そうであるならば、なぜそもそもくじ引き民主主義を行うのか、その根拠が今度は不透明になってしまうことになる。民主主義と規模の問題は古くて新しい問題だ。古代アテナの人口は最盛期で約30万人。そのうち市民として認められていたのは成人男性の約5万人に過ぎなかったから、くじ引き民主主義が可能だったと言える。哲学者ルソーが真の民主主義を実現するには、自身が郊外に住んだスイス・ジュネーブの人口2万人、成人男性はさらにその10分の1以下だった、を理想としたことは知られているが、現在のような国民国家を舞台に行われる政治では、全員が政治に関わることは難しい。一部の人々が特権的に職業政治家として政治に関わる代表制民主主義が発展してきた理由の一つは、こうした規模の問題もある。そして、くじ引き民主主義といえども、この問題にぶつかってしまうのである。最後の弱点は、決定の妥当性だ。前章では、正解を作り出すことのできるのが、くじ引き民主主義の特徴だと指摘したが、それでも、その正解が必ずしも正しいものであることが保証されているわけではない。もちろん、代表制民主主義も同じ問題を抱える。くじ引き民主主義の過程では、専門家や当事者の意見を参考にすることが義務付けられ、議論を行うにあたっては、進行役のファシリテーターが公平に当たることが前提とされている。しかし、だからといって参加者がいつも妥当な結論に達するとは限らない。高度に技術的な専門知識を要する問題、あるいは機密情報も含まれる国家の安全保障に関わる問題などについては、民主主義だけでもって妥当な答えを出せるとは限らないだろう。言い換えれば、くじ引き民主主義で問うことのできる課題と、そうでない課題は区別されなければならない。民主主義であると言っても、民意に委ねるべき課題と、委ねるべきではない課題を不分けする必要性もあるだろう。例えば、日本とある国の関係が悪化しているとして、それをどのように打開したらよいのかということを討議してもらうとしよう。人的、経済的交流を増やす。相互理解を増進させる、民間外交を進める、などの極めて常識的な答えしか導き出せないだろう。しかし、そのような手段が必ずしも取り得ないからこそ、国家間関係が悪化しているのだ。あるいは、その相手が北朝鮮、朝鮮人民民主主義共和国だとして、拉致問題をどのように解決したらよいのか、ということは、くじ引き民主主義でもってしても回答できないし、回答させるべきでもない。仮に、経済支援と引き換えに、被害者についての調査と帰国を約束させるべきという選択がされたとしても、結局は、相手国の同意がなければ実現し得ないし、反対に、軍事力を行使して解決すべきだという選択が 万が一なされたとしても、これに従うべきではないだろう。せいぜい問うことができるのは、もっと具体的で、改良域の問題。例えば、教科書で従軍慰安婦問題についてどのように記述すべきなのか。北朝鮮の状況と経済規模に適切な日本の経済支援はどの程度であるべきなのか、というようなものになるだろう。もちろん、こうした問いとて、上述のように合意の前提性や決定の拘束性の範囲からすれば、かなり論争的なものとなる。さらに無視できない欠点として、くじ引き民主主義で出された結論が仮に間違っていたとして、その責任の所在はどこにあることになるのかという点だ。ある政策や方針が間違っていたと判断されて、定期的な選挙があれば、それに携わり、支持した政治家を落選させる。つまり、票を入れなければ、そのエリートを罰することもできる。しかし、くじ引き民主主義では、そもそもそうした決定を行おうとする積極的な意思を最初は持っていない人々が、偶然に選ばれて決定を下すのだから、彼らや彼女らに責任を負わせるのは酷だろう。それゆえ、くじ引き民主主義は最終的に公的な決定となる、法律や政策に転換する機関や制度を前提にせざるを得ないのだ。こうした観点からも、くじ引き民主主義に付す議題としてふさわしいものを選別する必要が出てくる。専門性が高く、それまでの知識や経験の蓄積が生かされるテーマについては、政治家や行政官、政策の専門家に委ねる方がふさわしいこともあるだろう。この章では、くじ引き民主主義の歴史を古代アテネから紐解き、さらにその哲学的な意味合いを探ってきた。これまでの章の議論を含め、くじ引き民主主義の歴史と哲学を通じて確認できるその目的と役割は、以下の4つにまとめることができる。1、代表性民主主義の枠内では、扱えない、扱うのにふさわしくない課題を対象にできること。2、共同体に関する決定を、くじ引きで選ばれた市民の熟議によって下すこと。3. 市民一人一人が、資格や能力に関係なく、権力に預かるようにできること。4. 対立や摩擦を、くじ引きという偶然の要素を取り入れることによって緩和すること。これまで見てきたように、くじ引き民主主義には、看過できない弱点もある。しかしそれは、代表性民主主義や、その他の民主主義とで同じことだ。しかし、民主主義の OS が選挙による代表性民主主義となっている現代においては、その弱点を補完できる民主主義が求められているのである。くじ引き民主主義以外にも、最近になって喧伝されている液体民主主義やデジタル民主主義のような ICT を利用した民主主義によっても、代表性民主主義の補完や修正は施されるべきだろう。しかし、これらの多様な民主主義の選択肢の中に、くじ引き民主主義もまた含まれて然るべきだ。確認してきたように、くじ引き民主主義は、紀元前から繰り返し歴史の中で実際に用いられてきたし、現代社会でもその残滓は存在する。さらに、くじ引き民主主義の実践は、ますます広がってきている。そのこと自体が、くじ引き民主主義が民主主義に果たすことのできる役割を、何よりも雄弁に物語っているのである。それでは、くじ引き民主主義を実際にどのように実践したらよいのか、最終章では、 具体的な設計方法とその意義を見ていこう。